毎週日曜の主の日の礼拝で、このところ何回かにわたりまして、旧約聖書のルツ記を学んでまいりました。まあ、ご覧の通り、ルツ記は小さな作品ですので、そのルツ記の学びも今日が最後となります。そこでまずこのルツ記全体のメッセージを改めて振り返っておきたいと思います。聖書の言葉で申しますと、何ページか前になりますが、初めの方の一章、このルツ記の一章の6節、421ページ、旧約聖書の421ページ、一章の6節に示されていたということができます。一章の6節、もう一度見て、一度読んでみますと、こう書いてあります。ナオミは、モアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを、彼女はモアブの野で聞いたのである。飢饉のゆえに、ベツレヘムからモアブの地へと移り住んだ、エリメレクの一家でありましたが、初めに夫のエリメレクが、妻のナオミと二人の幼い息子を残して死んでしまいます。その後、妻のナオミが女手一つで二人の息子を育てまして、二人ともモアブの女性と結婚するまでに至るのですが、やがてその息子たちも相次いで二人とも世を去ってしまいます。で、夫と二人の息子に先立たれ、一人残されたナオミはここで、故郷のベツレヘムに帰る決意をいたしますが、その時に関して語られたことがこの6節の御言葉です。で、ここで特に心に留めたいのは、主がその民を顧みてくださったということです。この前後関係から言えば、このことは直接には、神がイスラエルのことを顧みて、飢饉を終わらせてくださった、で、食べるものをお与えになったことを表しております。ただもっと広く神様ご自身の御心の中で見るならば、根本的にこのことは、主なる神がその民一人一人を顧みてくださる方であるということ、で、その主の眼差しがナオミの上にも変わることなく常にあったということ、また常にあるということを示しております。で、このことはこの後に記されていく、ベツレヘムに帰った後のナオミとルツの歩みを見ましても、少しずつ、しかし着実に現れてまいります。その後の、この物語ということになりますが、ルツが、ナオミと一緒にルツがこうベツレヘムに帰るわけですが、当然二人の女性が帰っても仕事もないわけですね。で、生きるための糧を得ることもできない。で、そのためにルツはなんとか食べるものを得ようと、畑に落ち穂を拾いに行く決心をいたします。で、その時に神は彼女たちの思いをはるかに超えた不思議な計らいを持って、ルツをボアズという人の畑へと導いてくださいました。で、このボアズという人は、非常に親切な人でありまして、ルツのことに好意を抱いて、何かと心遣いをしてくれたわけですが、ただそれだけではなくて、実はこのボアズという人は、ナオミの夫であるエリメレクの親戚にあたる人でありまして、律法の定めにより、ナオミとルツとを引き取って、その家族を支え立て直す責任を持った、そういう立場にある人でありました。今、詳しいことは申しませんけれども、律法に従ってそういう立場にある人の畑に計らずも、ルツは導かれていったということです。 で、そのことを最終的にはボアズも悟りまして、まあ、経過は様々にあったんですけども、まあ、最終的にこのボアズはルツを自分の妻として迎え入れることに同意いたします。そして間もなくこのボアズとルツの間に男の子が生まれて、ナオミにとっては一度は失われた自分の家族というものがこのように改めて神の御手から与えられ、自分自身もまた神の家族の一員であ るということを新たに覚えることができた。それがこのルツ記の大まかな流れと言って良いと思います。まあ、そしてこのルツ記の終わりに近い4章ですね、まあ、427ページに戻りますけれども、ルツ記の4章の14節を見ますと、まあ、ルツに男の子が生まれたことを祝ってベツレヘムの女性たちがナオミに祝福の言葉をかけています。まあ、その言葉14節15節を、まあ、もう一度見てみたいと思います。まあ、女たちは14節ですね、女たちはナオミに言った。で、主を讃えよ、主はあなたを見捨てることなく家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。何よりもここで主はあなたを見捨てることがなかったとベツレヘムの女性たちがナオミに言っております。先ほど見ました一章の6節において、主が顧みられる、そのことを、主の眼差しがあるということ、そのことを確認するかのようにベツレヘムの女性たちがナオミを祝福しておられる。それも ただよかったねというのではなくて、主があなたを見捨てることなくここまでずっと顧みてくださっている、顧みてくださっていた、そのことを褒めたたえるんです。まあ、ナオミ自身は初めのうちはそのことはよく分かりませんでした。むしろ全てを失って帰ってきたばかりのナオミは、神が自分をどれほど不幸に、大きな不幸に陥れたか、そのことを嘆かずに折れない虚しさを覚え、絶望を覚えておりました。しかしそのようなナオミを神は決して見捨てることがなかった。神はナオミを、その人生を虚しくしてしまうことはない、たとえ一時全てを失うことがあろうとも、虚ろになってしまうことがあろうとも、神は必ずその存在をご自身の恵みをもって満たしてくださる、そのことをルツ記は明かししています。失われたはずの家族を神は新しく、その御手を持って与えてくださる、新しい子供を与えてくださる、そして新しい望みを与え、彼女の魂を生き返らせてくださる、新しい命を持って生かしてくださる、これがルツ記の証しする、いや聖書の証しする神なのです。まあ、ルツ記を学んできました私たちも、改めてこのような神によって名を呼ばれて、神の家族とされて、その祝福を生きるように招かれているということを覚えたいのです。ナオミと同じように私たちの歩みの中にも様々なことがあるでしょう。若い人は若い人なりに、人生経験を重ねられた人はその人なりに、さまざまな困難や試練に遭遇します。そういう中で、まあ、もちろん夢かずに折れない、誰にも言えないけれども、その愚痴をこぼさずに折れない、そういう時もあるでしょう。 ただそういう中で、ただそういう表面的な感情に流されてしまうのではなくて、忍耐強く主を見上げていく。私たちにたとえすぐにはわからなくとも、主の眼差しがあり、帰り見があるということを信じて、主を尋ね求めていく。もちろんそれは楽な作業ではありません。面倒の多い、労苦の作業です。労苦の多い作業です。どうせ私なんかと投げ出してしまう方が、ある意味では楽かもしれない。しかし、この試練、地上におけるさまざまな災い、不幸も含めて、神は私たちを顧み、その道を導いてくださる。その神に与えられた道を謙遜に神の手から受け取りながら信仰を持って歩んでいく。そこに神の恵みを一つ一つ見出していく。そこに私たちの魂が常に新たにされ、生き返らされていく、そういう歩みがあることを私たちは改めて心に留めたい。以上のことを、ルツキ全体のメッセージとして改めて申しましたけれども、ただ今日はもう一つ、ルツキの学びを終えるにあたって、もう一つ、ルツキのメッセージはそうした、ただ個人的な信仰、個人的な慰めというものにとどまるものではないということを合わせて聞き取っておきたいと思います。もちろんその個人的な信仰など、スケールが小さいとか、意味がないとか、そういうことを言いたいわけではありません。神は私たち一人一人を作られ、一人一人の歩みを本当にその見てを持って導いてくださる方、一人一人の魂を慰め、励ましてくださる方ですから、その個人的な信仰ということの大切さも私たちは、大事にしなければなりませんし、それがわからないうちはおそらくそれ以上のことを理解することは難しいかと思います。ただ今から申したいのは、神の恵みの大きさ、広さというものが私たちの個人的な次元をも超えて、もっと深い神の恵みに私たちの歩みを結びつけてくださるということ、その豊かさを私たちは最後に味わいたいということです。で、先ほどは、ルツ記の最後にあたる、4章18節以下の、系図の部分をお読みいただきました。普通に考えれば、なんてつまらないところだろうと思うのが普通ではないかと思います。こんな名前だけ並んでるのを見たところで何の感動も慰めもないだろうと、そう思いたくなるかもしれませんし、むしろそれが普通だろうと思います。ただこの、21節に、ボアズと、その子の名前が出てまいります。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。ルツ記に出てくるボアズと、その子供のオベドの名前がここに刻まれている。そしてその系図をたどっていきますと、最後に、22節になりますが、エッサイにはダビデが生まれた。そのダビデ王につながってまいります。つまり、このような形でルツを通してボアズに与えられたその男の子の家系はダビデ王につながっていく家系であったということを表しております。でダビデ王というのは、イスラエルを、王を中心とした王国として確立した、初めて確立した偉大な王です。しかしそれだけではありませんね。やがてイスラエルの民が自らの罪のゆえに破れていく、 そして国としては滅ぼされてしまう、そういう時を迎えます。その時に、ダビデというのは、神がもう一度イスラエルを救ってくださる、そして神の国として体験してくださる、その救い主、メシアを示す、まあ、モデルになる、原型になる人物でありました。ですから、ダビデオというのはただ偉大な人です。ボアズとナオミの間に生まれた人が、そういう偉い人になったんだと、そういう話をしているわけではないんです。むしろ、イスラエルが約束された神の祝福を受け継ぎ、それを世界の全ての民へもたらす神の救いの担い手が、このボアズとルツの間から生まれたということ。そのような神の救いの御業に、この二人が用いられたということ。その点が大切なポイントです。もちろん、ボアズやルツ自身はダビデを見てはいません。もうそれは100年後、大まかに言って100年ぐらい後の話ですから、全くそういうことを知らないまま、彼らは死んでいくわけですが、しかし、そのようにして、自分の時代を精一杯に生きた、そういう二人が、目に見えないところで、いや、神様の大きな御心の中で、その大きな救いのご計画に欠くことのできない、大切な一つの、リングとして、家族として、用いられていった。彼らの人生は悲しみがあり、絶望があり、そして破れがありました。しかし、そういったものが妨げになるわけではない。むしろそのような彼らの歩みが同じように欠けを持ち、罪のゆえに破れてしまうイスラエルのその救いの歩みに用いられて行くのです。で、さらに申しますと、このルツ記にある系図はさらに新約聖書に至りまして、マタイによる福音書においてもっと大きな神のご計画の中に組み込まれていくことになります。聖書に馴染んでいらっしゃる方は、ああ、そうかとすぐお分かりかと思いますが、新約聖書の1ページ、新約聖書の一番初めのページですね。マタイによる福音書。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書の一番初め、そこに、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、一章の一節ですが、そのように始まる系図が記されています。もちろん今日は細かく見ませんけれども、これによれば、ダビデだけではなくて、それをこう過去へと遡っていきますと、この系図はアブラハムという人物にたどり着きます。で、アブラハムというのは、旧約聖書の中で、初めに神が全ての民を祝福する、その元いとして、出発点として選ばれた人物です。今流に言えば、キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒、三つの三大宗教の、ある意味では、起点になった人物、そうも言われておりますけれども、そうした神の祝福の出発点にある人物、アブラハムと、この系図はつながってまいります。そして、それを将来と言いましょうか、後にたどっていくと、この系図は、まさに神の救いの御業を実現する救い主、イエス・キリストへとつながってまいります。まさに、神ご自身の永遠から永遠に至ると言ってもよい、壮大な救いのご計画を表すこの系図が、マタイによる福音書の一番初め、新約聖書の一番初めに書いてあるわけですが、その五節、一章の 5節、6節のところに、まあ、ルツ記にあったあの系図が組み込まれております。しかも、この5節を見ますと、まあ、サルモンはラハブによってボアズを言った後、ボアズはルツによってオベドを設けた。ルツの名前が記されています。で、ユダヤの系図において、女性の名前が出てくるというのは、例外的なこと、いや、例外的というよりも、ありえない話でありました。まあ、悪く言えば、女性は人間とは見なされていなかった。男性の系図が家族の系図とされていたんです。そういう時代にあえて聖書は女性のルツの名前を刻み込むんです。失われてはならない大切な家族の一員として妻のルツの名前をここに書き記す。しかも、このルツはただ偉かったから、何か立派な信仰を持っていたから、そういう功績によって記されたわけではないのです。むしろ彼女はここでは、モアブ出身の、つまり異邦人、ユダヤ人ではない、神の祝福から外されていたはずの異邦人の代表として、ここに名前を記されていく。つまり、ルツを通して、イエス・キリストによる神の救いは、異邦人にまで及ぶものであるということ。どんな人もそこから排除してしまうことがない。異邦人をもそのうちに住み込んでいく、広く大きなものであるということが、このルツの名前によって明らかにされております。ルツ記を通して見てまいりました。まあ、ナオミとルツの生涯、そして、ボアズという人物の関わり、それがこのようなイエス・キリストにおける神の救いの歴史の中に確かに刻み込まれているということ、それを私たちは最後、心に留めておきたいと思います。もちろん彼女たちは、彼らはそんなことを夢にも思わなかったはずであります。世界の片隅で、本来神の救いとは無縁のような形で忘れ去られていくようにしか思えなかった。その自分たちの歩み。それが、このような神の救いの歴史の中に書き記され、刻まれていくのです。まあ、もちろん聖書の中に名前が残っているかどうかという問題ではなくて、神の御心の中には、このように私たちからすれば、忘れ去られていく、あるいは拭い去られていくような、行くようにしか思えない一人一人の名前が刻まれていく、失われてはならない、祝福されなければならない、神の家族の一員として尊ばれ、その名前を記されていく。それが私たちの神の救いの御業であり、そこに加えられた家族の系図に他ならないのです。どんな人もその眼差しを持って帰り見ていてくださる、国王にかけていてくださる神が、計り知れない恵みを持って今日も私たちをそのご自身の恵みの計画の中に、救いの計画の中に招いてくださっており、預からせてくださっている。そのことを私たちはまたこの週の始まりに心に留めておきたいのです。私たちはそんな大きな働きをするわけではないでしょう。この週もまた、それぞれの場所に使わされて、誰にも知られないまま、その歩みをなすのかもしれません。しかし、 その一つ一つが神様に覚えられ、神に祝福され、神に用いられていくこと、そのことを感謝を持って信じていきたい。そのことがおそらく、まあ、すぐにはわからないかもしれないけれども、またお互いに覚え合い、お互いに喜び合い、お互いの交わりを本当に感謝する、そういう人間の交わりにもつながっていくことを信じ覚えたいと思います。その使わされていく場所にあって、あのルツのように、またボアズやナオミのように力を尽くし、心を尽くし、思いを尽くして神に仕え、人々に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルツ記の学びを通して、あなたご自身の本当に細やかな配慮と眼差しの温かさを学ぶとともに、私たちの思いをはるかに超えたあなたの救いのご計画について思いを巡らし、感謝と賛美を捧げることができましたことを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたのその恵みの豊かさ、広さ、深さを覚えて、常にあなたを、あなたの皆を褒めたたえることができるように導いてください。そしてまた、そのあなたの恵みの豊かさを私たちの生活を通して、私たちのなす技を通して、私たちの語る言葉を通して、それぞれの場所で証ししていくことができるように、どうぞ導いてください。一人一人の名前があなたの書に確かにあることを私たちが覚えることができますように、またそのために取りなし祈ることを私たちに教えてくださるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。